藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第99回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、いよいよ加藤さん、今日は99回ということで、
99回、
はい、100回まであと1回というところまで来ました。
もう結構なるんですね。
はい、気がついて思えば遠くへ来たもんだじゃないんですけど、
なるほど。
はい、思えば99回ということで、99回目のご質問に入っていきたいと思うんですが、はい、今日のご質問はですね、40代の男性の方からいただいています。飲食店経営者の方ですね。飲食店を何店舗か経営しております。現在広告は大手の広告媒体を使って集客をしていますが、ディスカウント値引きを若干しなければいけないことと広告費を考えると、その効果に疑問を持っているところです。そこで最近ではネットでホームページなどネットで集客に成功しているという話も聞くんですけれども、そういうネットの集客とかということが私は全然よくわからないので、もし今のクーポンによる集客をやめた場合にどうやってやっていけばいいのかということが全くわかりません。クーポン雑誌以外の集客について教えていただければ幸いですというご質問なんですが。
はい、わかりました。これはね、飲食店さんに限らず、
はい、
結構その地域のね、
ええ、
密着の店舗ビジネスで、
ええ、
非常によくあるパターンですよね。
よくありますね。
うん、一言で言うと、はい、まず依存心をね捨てないといけないですよね。
なるほど。
その集客を一部のね、なんていうのかな、無思考でお金払って任せましたっていう、まず依存心がちょっと問題なので、
丸投げってことですか。
そうですね、
うん、
はい、それをまず断ち切るっていうところと、あとは、まあ、この店舗系ビジネスに限らずね、
うん、
年商売上とか、まあ、収益の掛け算をね何度もこの番組でお話ししてますけども、客数かける平均客単価かけるリピート数ってやつですね。この3つの掛け算を、それぞれね 10% アップにすると 33% アップっていう話をしてますけども、そのうちのそのこういった大手のねポータルサイト系っていうのは新規客っていうところでじゃないですか。
そうですね。
別にそれが全て悪いというわけじゃなくて、さっき言った無思考でね依存するのが悪いっていう話であって、
はい、
それ以外の施策だとか、もしくはそういったところに出すにしても戦略的にやっていくっていうことを思考した上でやっていくということで、
はい、
やるっていうことが大事ですよね。
そうですね。
うん、いいようにされてるケースが多いもんだから、
まあ、加藤さんの言われるように大手クーポン雑誌とか使うのは決して悪くないんですけど、皆さん、まあ、営業さんがこう強いのでついついそういう安易に流れちゃうんですけど、
はい、
実はああいうのを使うのってっていうのは結構難しいというか、
うん、
相当よく考えてないと、
そうですね、
使い実はこなせないですよね。
そうですね。まず第一の問題点というか、
はい、
まあ、当然大手のその営業さんは、
はい、
反響を出したいと思ってますので、
はい、何人来たってことですね。
そうですね、
はい、
そうじゃないとさすがに聞いてないと思われちゃうと、あのお金もらえないと思ってますから、
はい、
で聞いていると感じさせて、まあ、感じてもらって、
はい、
さらに上位のね広告プランをっていうのが、
はい、
あのやりたいわけなので、
はい、
営業の方はね、
はい、
で一番の問題点は、
はい、
新規客かける平均客単価かける、
はい、
リピート数っていうことなんですけども、
はい、
そもそもそういった、クーポン系の、
はい、
広告を使うときには、確かに新規客の施策ではあるんですが、
はい、
2番目と3番目の平均客単価とリピート数にどう影響を及ぼしている かってことをまず考えた方がいい、
うん、
そうですよね、
はい、
具体的には、リピート数が少なくなる人とか、
はいはい、
そもそもなんかクーポンだとか条件を安くしたりだとか、簡単に言うと値引きですよね、はい、それをしますので平均客単価が下がるだとか、
はい、
ね、その2番目、1番目が新規客の数だとすると、2番目が平均客単価、3番目がリピート数の、2番と3番にマイナスの影響を及ぼしている可能性があるってことをよく理解する、
はいはい、
これが無思考じゃないですか。
そうですね、
うん、だからそのオファーの出し方ね、
はい、
条件の出し方も考えなければいけない、
はい、
うん、
まあこれはそういう媒体側は数を出すためになんか結構こう値引きしろとか値引きが足んなかったからとかいうようなことを言ってくると思うんですが、
そうなんですね、
そういうことに、そういうセールストークに安易に乗ってはいけないよという。
そうなんですよ。で1,2,3 っていう感じでね、
はい、
新規客を集めて2番目が平均客単価、はい、3番目がリピート数っていう考え方なんですけど、
はい、
まあ中小零細のね、
はい、
それ個人店さんなんていうのは、
はい、
逆だよね、
うん、
リピート客の向けの施策から3番から考えていく、
うん、まず回数、
そう、
来店頻度を上げる、
そうで、それから平均客単価を上げる、うん、まあ、もしくは高いお客さんは誰かっていうのを見極めるじゃないですか。そこから一番を最後に考える。
うーん、
じゃあその人たちを、新しい人たちを取り入れるためにはどうしたらいいかっていうことをやっていくわけなんですよ。そのね、逆算なんていうのかな、まず自分のお客さんを棚卸しして、いいお客さんは誰っていうふ
う
に見極めてから、なんていうのか、施策を考えていくみたいな。それは1番からやっちゃうもんだから、
はい、
3番まで悪くなっちゃうみたいな。
これは非常に加藤さんにおっしゃる通りなんですけど、多くの方がどうしても売上があまり良くないとか落ちてるとかだと、なんか新規にすぐ目を向けてしまいがちですよね。そういう傾向があるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、
だからまずそこで、じゃあ3番の施策って何って考えていった時に、
ええ、
いい客誰って言った時に、
ええ、
普通の一般の飲食店がやってないケースは、
はい、
何やってないかっていうと、まずリスト取りをしていない。
まあこれは取ってないっすよね、飲食店さんは、はい、
そうですね、
はい、
不特定多数だからとかっていろいろ言うんですけど、
はい、
まあ僕が関わったところでも実際にそんな取っているところもあるので、
ええ、
それこそまあ今で言えば、まあ斉藤さんの得意な LINE をね、
はい、
やってもいいですけど、とにかく継続して接触できるようなやり方というかツールを使って、住所を取るだとか、まあ、そういった IT ツールでもいいんですけども、とにかくいいお客さんによりリピート数を、ね、増やすための施策っていうのをやると、まずそれが最初ですね、
はい。
でそこから、まずそれやるためにアンケートをね取っていくっていうのも一つ重要なことだと思うんですけども、まずは接触頻度を増やすってとこで、一度来ていただいたお客さんには、コンタクトを取るみたいなね。
まあ、確かに加藤さんおっしゃるように DM を出すにしても、まあ、メールでも LINE でもいいんですけども、お客さんのに登録してもらうか、 LINE で登録してもらうか、その名刺でも何でもいいんですけど、なかったらこちらからアプローチ何もできないですもんね。
そうですね、
はい、せいぜいブログ書いたり Facebook に投稿するぐらいしか。
そうですね、
はい、
うん、継続接触のメディアっていうかやり方はね、ツールを使って、必要ですよね。で僕は 上顧客っていう人に対しては、未だにその IT ツールよりかは、アナログ的な接触の方がいいと思ってるので、
そうですね。
例えばお手紙とまで言わないにしても、紙の DM だとかね、それ系ですると僕はいいと思ってますけど、
ね、そうですね、はい、それ出すにしてももう DM ですから住所を聞かなかったらもう出せないですもんね。
そうですね、うん、で、じゃあどうやって取ればいいのかって話になってくるんですけど、
はい、
これはもういろいろやったんで分かるんですけど、満足度が高い時に、
はい、
積極的に声がけをするっていうのも一番いいんですよ。
満足度が高い時というと、
満足度が高い時なんでどこが満足度が高いですかっていう、まあいつも質問をするんですけど、どこですかって言うと、まあ食べ終わった時とかね、
まあ、飲食店さんだとそうですよね。
そうですね、
お腹が減ってる時もお腹がいっぱいになって、
そうです、
あごちそうさまっていう時に、ってことですね。
その時に声がけをするんですよね、っていうのが一番ですね。それをまあ全まあ、
他のスタッフさんが
理解していただいた上でやらないといけないので、
はい、
まあ、それで集まりますよね。というか集めるんですよね。まあ、それが一番だと思いますけどね。まあ、もしくはこれ実際ちょっと客数がすごい多くて、
はい、
回転率が高い、まあ、回転寿司さんで中堅の回転寿司で何店舗か展開してるね、
はい、
やったんですけど、
はい、
旅行が当たるとかいうオファーをつけてアンケートとリストを踊りをしたりだとかですね、
はい、
まあそういうような形もやれなくないですけどね。まあそんな形ですね。
なるほどですね。
で次に、客単価を上げる、
はい、
ね、施策っていうのを考えますよね、
はい、
まあこれ、この番組で紹介したことあるかもしれない。前誕生日のお店っていうのを紹介したことある、
記念日専門の、はい、
やっぱコースだとかメニューの組み合わせをアンケート取っていくと、比較的分かってくるので、何が支持されてるとかね、そこをね、メニューを再編するなり追加で、例えばこのメニューに対してデザートも一緒にこうクロスセルなんて言いますけど、ご一緒にいかがですかとかね、そういったポップを作っていったりだとか一緒に提案したりだとか、
はい、
特に予約の時とかね、予約系があるもの店だったら予約の際にそうやってね提案するだとかね、そういった形で客単価を上げていくっていうのね、そんなに難しくないですよね。なんでまずはどういう組み合わせで提案すると、今のお客さんが満足していただいていて、さらにそれを知らないお客さんに、どうやって提案すれば、客単価が上がるか、その声をかけるタイミングとかもあるんですけども、例えば食後のデザートにこれ一番売れてますってポップを書くとかね、でそれが客単価を上げながら収益性の高いものを提案すればいいじゃないですか。
そうですね、
はい、それでそういった努力をして客単価を上げていくということ で最後に新規客、まあそうやって、お客さんとか棚卸ししてっていいお客さん誰なのかな、じゃあうちの場合だったらその記念日を、やってくれるねカップルなり家族ご家族の方だなって言ったら、そういう人たちに向けて集める新規客を集める施策の一つで、まあそういった大手のね、そういったクーポン系の、まあ、クーポン系の雑誌はちょっとそこじゃないと思うんですけども、
はい、
まあそういった形で、その誕生日のお店は何をやってたかっていうと、あれですよ、地元のフリーペーパーにそういう広告を作っていましたね。
ああそうなんですか。
記念日に、記念日に非常にいいメニューをですね、出して、
はい、
ご家族それからと一緒に来てください的な広告を、
はい、
フリーペーパーに結構随時常時出してましたね。
それはもうあまり値引きとかしなくて、こういうのがあります。
値引きしないですよ、高い商品ですよね。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあもう認知してもらうためだけにやってるっていう。
そうです。でそもそも大手のそのクーポン系のねオファーで出すやるっていうのは、そもそもターゲットが、
はい、
そういう安い店ないかなみたいな人たちが多いじゃないですか。どちらかというと。
そうですね、まあああいうフリーペーパーはちょっとミドルとかシニアの人はもう使わないですからね。
なんでそういった人たちの中でももちろん あのいいお客さんに育っていくっていう人は、
ええ、
ひょっとすると狙えばいると思いますので、
はい、
そういったターゲットを選別した上で、じゃあそのね、大手のそのクーポン系のやり方でもですね、そのターゲットが潜んでいるのであれば、
うん、
そこに対してそういう広告を出していくっていうのはいいんですけども、うん、いずれにせよ3番からですよ。
加藤さんが言われた通り、自分のところのまあ強みというか、メニューにしても売り、そしてそういうのがまあ 誰が一番いいお客さんなのかというか、いうようなところが分からないままで、まあ、安易に広告をしたりすると、
そうすると、
まあ当然効果がないですよね。
効果がないっていうか、
ええ、
まあ、申し訳ない言い方だけども、
ええ、
自分のお店の、
ええ、
いいお客さんでない、安いお客さんも、はっきり言って儲けさせてくれないお客さんだけを引き入れて、最悪ですよ。本来大事にしなければいけない常連さんとかのサービスが、なんていうのかな、弱まったりだとか失われたりだとか、雰囲気を、まあ、場を荒らすっていうなんか言い方じゃないですけども、なってしまうので、本来もっとよくその人たちがいっぱい増えるといいなっていうお客さんじゃなくて、そこの層、ね、そこの層に合わないような人たちを引き入れてしまってるっていうケースがよく見受けられるので、それは非常に危険
ですね。
だから誰にっていうところをちゃんと明確にした上で考えない、3番2番1番って考えていかないと。でもこういうふうに最初にね、無思考 でそういうのにやり方に依存してるのはまずいよって言ったんですけど、
はい、
そういうところがほとんどなので、
はい、
言い換えると営業さんたちはそこを狙っているっていうこともあるので、
はい、まあ反則、あの小さなお店、飲食店さんの場合は、まあ、今までは、ね、何もやってなくて、でそこで何かやりませんかということで、あのクーポン雑誌が非常に伸びてきたっていうところがあると思うんで、
はい
はい、だからまあ加藤さんおっしゃるように、クーポン雑誌もやってもいいけど、クーポン雑誌だけっていうのはやっぱまずいですよね。
だけっていうのと、そこに依存して、
はい、
その、まあ、何も考えずに条件をね、
はい、
安い条件出しちゃって、
はい、
自分の店にそぐわないね、お客さん、それから収益も上げさせてもらえないお客さんを、集めてるというのは危険ですよね。
はい、じゃあまず、自分のところのお客さん、いいお客さんは誰かというお客さんのこう声を聞きながら、評判のいいメニューとかそういうものを聞いて、リスト取りをして顧客名簿を作っていくっていう、まずそこができてあるんであればいいですし、なかったらそのやっぱりリストを整備していくっていう、まずそこからですね。
そうですね、
はい、はい、分かりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。